火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
ラジオをお聞きの皆さん、ご存知ですか？住宅での火災は1年間でおよそ1万700件発生しています。もしもの火災の時、一番大切なのは火災に早く気づくこと。連動型の住宅用火災警報器は、火災を感知すると設置されたすべての警報器が連動して鳴るため、火災の早期発見に有効です。大切な命を守るために、ご自宅に連動型の住宅用火災警報器を設置しましょう。日本消防検定協会は、消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器の検定を行っています。
おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団は、元幕内力士で大相撲の解説でもおなじみ、舞の海秀平さんです。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、それでは早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう。
はい。
今日は登山客でにぎわう地域で山岳救助のスペシャリストとして活動されています、愛媛県新居浜市消防団別子山分団で副分団長をされています川村忠さん、41歳とお電話がつながっています。
川村さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。川村さん、まずはですね、新居浜市について教えていただけますか？
あ、はい。新居浜市はですね、
はい、
四国の瀬戸内側のほぼ真ん中あたりで、
はい、
江戸時代の元禄4年、西暦で言うと1691年なんですけれども、
はい、
別子銅山の開港で繁栄した町で、
はい、
人口約11万7千人の工業都市です。
で、はい、日頃なんですけれども、この新居浜市消防団の、はいはい、はい、活動を教えていただけますか？
はい、普段はですね、定期的な資機材の点検だとか、はい、あと消防車での火災予防パトロールとか、あと、地区ごとの防災訓練の支援だとか、そういった活動をしてますね。
あ、そうなんですね。
はい。
川村さんは、はい、山のプロフェッショナルと聞いたんですけれども、
あ、
それは どういうことなんですか？
プロフェッショナル言われたらちょっと恥ずかしいんですけど、
はい、
もともと山が好きで、趣味で登山することなんかは多いんです、
はい、
で、何回も同じ山を登ったりするんで、登山道の分岐点とか、地形とかですね、そのあたりは大体頭に入ってて、で、それで登山者の遭難とかがあったら捜索隊の道案内とかとして出動することがあるんです。
はい。
別子山、新居浜消防団の別子山分団では、だいたい 4,5 人ぐらいそんな活動ができるかなと。
特に印象に残ってる遭難事故っていうのはありますか？
そうですね、この直近だとですね、平成29年の11月に、
はい、
消防本部と消防団と警察で合同で出動した行方不明者の捜索というのがあったんです。
はい。
で、その時、捜索の初日は自分はちょっと都合でいけんかったんですけれども、はい、夕方電話がかかってきて、見つからなかったので、明日の朝一で、一緒に出動してくれないかと言われたんです。
はい。
で、次の日仕事をお休みもらって準備をして、2日目の朝、警察と一緒に登山口から捜索に入りました。
はい。
その日も結局発見できなかった、3日目も行くことになったんですけれども、
はい、
この時の任務というのが、消防団を代表して愛媛県の防災ヘリコプターに同乗して山頂まで行って、その捜索隊の先頭で道案内をしてほしいっていうことだったんです。
はい。すごいプレッシャーですね。
そうなんです。はい。
特に大変だったことはありましたか？
はい、行方不明者を探すっていうことなので、登山道だけを歩くんじゃなかったんです、
はい、
滑り落ちそうな谷沿いだとかをですね、20人ぐらい引き連れて歩くので、
はい、
絶対に迷ったり滑落したりするわけにはいけなかったので、で、残念ながらその日発見はできなかったんで、消防による捜索はもうここで打ち切りになったんです、は
い、今まさにゴールデンウィークですけれども、山に入る人に、アドバイスを何かお願いします。
まずとにかく山をなめてかからないこと、これにつきますね。
あ、
はい、 まあ、装備もしっかりして水や食料はまあ余して持って帰るぐらいが適量だと思います。
はい、
あとはカッパーですね。
はい、
山は天気が変わりやすくて雨に打たれると想像以上に体温を奪われますので、
はい、
また明るいうちに帰れるとも限らないのでヘッドライトは必須需品ですね。
はい、
まあ、もちろん、予備の電池も忘れないようにお願いしたいですね。
はい、
あと火を使うときはこれでもかというくらい用心をしてほしいですね。まあ、焚き火は消えたように見えても中でくすぶることもあるので、まあ、まず焚き火はそのものをしないようにお願いします。
はい、
さあそれでは最後に今後の目標を教えてください。
山の魅力をもう伝えたいんですけれども遭難される方を一人でも少なくしたいですし、遭難した人が出ても早く発見して無事に帰ってくれるようにしたいと思います。はい、そのために、山での経験を増やして、まあ、もっと貢献できるように励んでいきたいと思います。また、プロフェッショナルと言われるような後継者も、まあ、どんどん増えていければなとも思ってます。
はい、いや川村さん今日はあの貴重なお話を聞けて本当にありがとうございます。これからも頑張ってください。
ありがとうございます。
今日は愛媛県新居浜市消防団の川村忠さんにお話を伺いました。まなみさん山に行かれることあるんですか？
いや私は滅多にないんですけれども、
うん、
何かあの甘く見てはいけないと、
ね、
油断してはいけないと、まさにあの相撲でいう土俵際ですね。
はあ、なるほど。そういうところに、ね、最後まで頑張るという感じですね。はいはい、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲスト応援団は舞の海秀平さんでした。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
日本消防協会からお知らせです。日本では毎日およそ100件の火災が起きています。声かけて地域みんなで火の用心。あなたの大切な人、そして誰かの大切な人を守りましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
サッカー選手の早川文也です。白血病になったけどみんなのサポートで僕はこの場所に戻ってこれた。
2019年現役復帰。
骨髄ドナーが足りません。命のサポーターに登録してください。
日本骨髄バンク。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
前の海さんとっても優しい方なんですよね。1ヶ月よろしくお願いします。さあメールご紹介しましょう。西東京市にお住まいの孫の手さんからいただきました。浜松に嫁いだ娘が先週産んだ初孫を今日初めて携帯の画面で見ます。ワクワクして眠れませんでした。早くコロナが騒ぎが収まり会いに行き直に抱いてみたいです。わあ、おめでとうございます。ねえ、気持ちわかりますよ。本当に会いたいですよね。でも今あの携帯でね動いてるの見ることができますからね、これはありがたいことなんですけどね。一日にも早く会えるようにお祈りしております。そしてランさん、伊藤ランさんは聞いてらっしゃらないですよね。ランさん、ライゾーさん、いらっしゃいますでしょうか。一枚も来ておりません。今日の君の名は大作戦はラで始まるあなた、ランさん、ライゾーさん。